入眠夜話。女心と秋の空なんて言葉があります。恋愛において女性の心が移ろいやすいことに、秋の天気が変わりやすいことをかけた言葉ですね。性別を問わず、恋愛というものは相手のあることですから、なかなか思うようにはいかないものです。それでもまだ相手に明確な落ち度と言いますか、そんなことされたらそれはもう無理というような言動があれば、少なくとも理屈上はそこまで難しい話ではありません。話し合って改善が見られなければ、すっぱり別れるか、そんな相手でも自分の人生を捧げるのが愛だと信じて、あるいは錯覚して突き進むだけです。しかし、相手に特に落ち度がないのに自分の気持ちが一方的に冷めてしまったらどうでしょう。あんなに大好きだった相手が両思いになった途端魅力的だと感じなくなってしまったら、そんな現象にも名前がついています。というわけで、今宵の夜話は、せっかく両思いになったのに、ちなみに女心と秋の空という言葉ですが、もともとは男心と秋の空という言葉だったそうです。江戸時代にはすでに使われていた言葉で、当時は既婚男性の浮気が今ほど厳しく見られることがなかったので、結婚後フラフラする男性が多かったようで、それでこんな言葉ができたのでしょう。しかし時代が進むにつれ、既婚男性の浮気が社会的に当たり前ではなくなりましたから、この言葉はパートナー間のやりとりに焦点が移って、現在のように女心に変化したのかもしれません。江戸時代の俳人小林一茶もこんな句を詠んでいます。恥ずかしや俺が心と秋の空。さて、お話を戻しましょう。主にネット上などで蛙化現象と呼ばれているこの心の変化を一言で表すならば、好きな人からいざ好意を向けられたら嫌いになってしまうというものです。例えば、片思いでずっと好きだった相手にようやく気持ちが届いて両思いになったら、なぜか相手のことを気持ち悪く感じるようになってしまったといった心の変化のことです。何を勝手なと思うかもしれませんが、それはそう感じてしまう本人が 一番わかっていることで、それゆえに悩みは深いと言えます。なお、この心の変化は性別を問わず起こりますが、その比率は女性の方が多いようです。蛙化現象というこの言葉は、跡見学園女子大学の教授が、女子が恋愛過程で遭遇する蛙化現象と題して発表した論文が元になっています。この現象の名前は、グリム童話のカエルの王様から取ったそうですが、このお話自体は何とも言えないお話ですから、大幅に端折ってお話しします。ある国のお姫様が、泉に金のまりを落としてしまいます。そこに現れたカエルが、私と暮らしてくれるなら、まりを拾ってきてあげよう、と言います。お姫様はそれを承諾しますが、まりを拾ってもらうと、約束を守らず、カエルを置いてお城に帰ってしまいます。その後を追ってお城にやってきたカエルは、約束を守るよう迫ります。その訴えはもっともですから、王様はそれを受け入れ、お姫様にカエルと寝床を共にするよう命じます。しかし、いざとなるとお姫様はその気持ち悪さに耐えきれず、カエルを掴んで壁に叩きつけてしまいます。するとあら不思議、カエルは本来の青い瞳の美しい王子様の姿に戻ったのです。二人は幸せに暮らしました。めでたし、めでたし。お話しして、思わず後悔したくなるようなストーリー展開ですが、つまり、蛙化現象は、この物語の逆。王子様がカエルになってしまったかのように、気持ち悪く感じてしまう心理現象のことです。この論文で取り上げられている調査では、恋愛経験のある女子の7割が、こういった心の動きを経験しているといいます。女子学生たちに、その原因が何だと思うか、心理学の授業で可能性が高いと思われる7つの説を挙げ投票してもらったところ、恋愛経験のないグループは、性的嫌悪説が、恋愛経験のあるグループでは、虚像崩壊説が、最も多くの票を集めました。つまり、恋愛経験がない、実際に蛙化現象を経験していない女子学生は、性的嫌悪、つまり性行為に対する嫌悪感からそういった気持ちが芽生えるのではと考えたのに対し、実際に恋愛を経験した女子学生たちは、虚構崩壊、つまり憧れの対象だった男性が付き合ってみたらそうでもなかったから、と感じている、ということになります。もっとも、複数の相手と性的経験があり、行為自体に嫌悪感を持たない女子学生であっても、新たに出会った男性に対して蛙化現象が起こると言いますから、実際には 恋愛経験のない彼女たちが想像するような、性行為への嫌悪感から蛙化現象が起こることは、あっても比較的稀なのかもしれません。このように、蛙化現象の名が知られるようになったこの論文と、その内容自体は、それほど大規模でも、その真理に迫ったと言えるものでもないようですが、ネット上でこの名前がよく知られるようになったのは、ひとえに、私にもそういう経験がある、と感じた方が多いからでしょう。本人たちにとって悩みは深刻です。ずっと憧れていた相手に告白して、やっと両思いに慣れて、これからハッピーな毎日が始まる、と思っていたら、その相手に嫌悪感を抱くようになってしまうのですから。相手に申し訳ないやら、自分が信じられなくなるやら、自分から告白しておいて、すぐにキモいから別れて、なんて相手に言えるはずもありません。かといって、そんな相手と一緒に過ごすことが幸せとは言い難いでしょうし、どうしたらいいのか。もうこれから先、自分はまともに恋愛ができないんじゃないかと落ち込んでしまうという声が聞こえてきます。しかし実は、こういった感情を持つ人が多いことからもわかるように、蛙化現象自体は恋愛において決して珍しいことではなく、その理屈はある程度説明できるといいます。立正大学心理学部の川名教授は、男女関係における魅力と関係満足度という論文の中で、20代から40代の男女1124人にインターネットを使った匿名方式であるアンケートを取っています。その内容はなかなか興味深いものでしたから、次の夜話で詳しくお話ししたいと思いますが、そのアンケートは最初に最も親しい、または好きな異性を思い浮かべてもらい、その人が友達、片思いの相手、恋人、婚約者、結婚相手、不倫相手のどれにあたるかを認識してもらった上で、その相手の魅力、例えば見た目の良さや社会的地位といったものを7段階で評価してもらうものです。例えば、あなたが女性で、最も親しい男性が恋人なら、彼のかっこよさ、頭の良さなどを7段階でいくつになるか、言ってみれば成績をつけていくことになります。もちろんあなたが片思い中であれば、その片思いの相手について、同じように成績をつけるわけですが、それと同時に、相手だけでなく自分に対しても、7段階で各魅力を評価してもらいました。その調査の結果によれば、片思いの相手の魅力と恋人の魅力に、明確な違いが見られました。より解像度を上げて言うならば、 見た目の良さなどの各魅力項目について、そのほぼすべてで片思いの相手が恋人を上回っていたのです。当たり前といえば当たり前ですが、やはり片思いの相手はまだ付き合っていない相手ですから、自分の中の理想の恋人でしかありません。よりかっこよく、より知的であってほしい、あるいはそうに違いないと思うものなのでしょう。一方の実際に恋人になっているグループが回答しているリアルな彼や彼女の現実的かつ具体的な判断では、その評価も渋くなるのは当然です。またこの調査からはもう一つの要因も読み取ることができます。相手への評価と自分の評価のバランスです。片思いの時は男女を問わず、自分の評価が相手と比較して低いのが見て取れます。つまり、自分の魅力や能力が低いから相手に振り向いてもらえないのではと考えているわけです。しかし、告白して付き合い始めると、相手の評価が下がると同時に自分の評価が上がります。自分は相手に認められるだけの魅力があるという自覚が芽生えるのでしょう。ですから、このように付き合い始めの互いの評価の変動によって軽い蛙化現象が起きるのは、ある意味普通のことで、そこから徐々に二人にとって対等な関係を築いていくことができるならば、それは健全な状態と言えるでしょう。ただ問題は、極端に相手のことを気持ち悪い、好意を向けられると居心地が悪くなると感じてしまう場合です。これは多くの場合、あまりにも自己評価が低い状態の時に起こる現象のようです。恋人へと段階が進んでも、相変わらず極端に自己評価が低いと、相手が OK をしてくれた、つまり自分を認めてくれたことに大きな違和感を覚えてしまうのです。人の心は一貫性を求めます。木になっているブドウを食べたいという感情と、高いところにあって届かないという現実に不快感を覚えた狐は、どうせあんなブドウは酸っぱくてまずいさと言い放ち、その場を去ります。こうすることでブドウを食べたいという感情を否定して、心の矛盾を解消し安定を得るのです。同じように、魅力が低い自分という自己評価と、相手から評価されているという現実の矛盾は、その人の心から一貫性を失わせ、不安と不快を呼び起こしますから。心は無意識のうちに何とかしてバランスを取ろうとします。実は自分は魅力的だったのだと、 自己評価の方を修正できればいいのでしょうが、それが難しい場合、もう一つの方法を選択することになります。つまり、相手の評価を下げるのです。私を評価して受け入れるなんて、あの人はおかしい人だ。異常だ。ということにすれば、魅力が低い自分と、間違って高い評価をする相手になりますから、矛盾は解消、心の一貫性は保たれるでしょう。気持ちが悪いという感情は、それは危険だという心の危険信号です。相手の存在が自分を肯定すればするほど、自分を否定することで安定を保っていた心は脅かされ、不快感が湧き起こり、その人が気持ち悪い不快な存在、つまりカエルに見えてしまうというわけです。しかし、こんなに悲しいことがあるでしょうか。自分が魅力的だから、相手は自分を受け入れたのだと思ってよいのです。大好きな相手のためにも、変わるべきは自分自身なのです。もしも思い当たる方で、まだ聞いたことがないようでしたら、一つ前に公開した、褒めること、褒められることの中の夜話、褒めべたさん、褒められべたさんも、ぜひ聞いてみてください。多少なりとも、お力になれるかもしれません。おっと、もうこんな時間。今夜もまた、喋りすぎてしまったようです。今宵のお話は、このあたりにしておきましょう。よろしかったら、また明日の夜、お休み前の時間に、いらしてください。まだまだお話ししたいことがたくさんありますから。それでは、おやすみなさい。どうぞ。良い夢を。